今回はネットショップシステムとの連携ということで、こちらのパートの目的と進め方についてお伝えしていきます。では、見ていきます。まず、本パートのゴールをお伝えします。本パートのゴールはこちらです。ネットショップをサイトと連携するということですね。こちらのゴールに向かって今回は進めていきます。で、なんでこのパートの作業を行うのかと言いますと、まずホームページとかブログ、ワードプレスで作るウェブサイトありますよね。そこに手軽に商品を購入できる仕組み。これをネットショップの仕組み。まあ、EC サイト、EC ショップの仕組みなんて言ったりするんですが、その仕組みを用意するためと。これがね、ホームページ、ブログに用意されていると、スムーズにね、商品を買えたり、決済できたりっていう仕組みが整うので、こちらを用意すると。で、さらに、デジタルコンテンツっていうですね、まあ、PDF だったり、音声だったり、動画だったり、こういったものを購入できる仕組みってものを手軽にね、ホームページ、ブログに入れられるんですよね。そういった仕組みを導入していくと、動線としてもスムーズな一つの流れができますので、それを導入するためということになります。で、本パートの進め方を概要と詳細で見ていきます。まず大枠ですね。二つあります。ストアーズというアプリ、ウェブサービスの設定を行います。主にストアーズというサービスの中で、商品の登録とかデジタルコンテンツの登録をしていきます。そしてウェブサイトにそれを反映していくという大まかな流れ。こちらが概要ですね。で、詳細、一つ一つ見ていきますね。まず、ストアーズの設定なんですけども、こちらは、ストアーズの初期設定、ちょっとね、やらなければいけない設定っていうのが、初めの方にあるので、それを行います。そして、ストアーズで、実際に商品の作り方と、商品の登録とか、その販売とかね、その一連の流れってものをやっていきます。そして、それも同様、デジタルコンテンツも同様に、この流れに則って作り方と、一連の流れってものをお伝えしていきます。で、その他このストアーズ周りとかネットショップシステム周りの関連する作業っていうのを行っていきます。そして次ですね。ウェブサイトへの反映。これは何をやるかというと、ワードプレスとストアーズを連携していきます。ここ連携しないと機能しないので、この連携を行うと。そしてストアーズボタンを設置するということで、まあ、ストアーズボタンが作れるんですよね。そのボタンをワードプレスに持ってきたりできますので、その設置をするという作業です。で、デジタルコンテンツ閲覧ページテンプレートの編集方法。デジタルコンテンツを閲覧、買ってくれた人にね、デジタルコンテンツの購入者に動画だったり、そのコンテンツの閲覧ページのテンプレートをご用意していますんで、それの編集方法をお伝えして、それをやっていただきます。で、その他これもウェブサイトに反映にあたって、細々とした追加作業とか発生します。ので、その他関連する作業っていうのを行っていきます。主にこういったことをやっていきます。で、ワードプレスとストアーズってものを今回は結びつける、連携するっていうのが主な作業なんですけども、まあ、こういったワードプレスの自社のサイトがありますよね。で、ストアーズというアプリ、ウェブサービスがあると。で、ストアーズの方に、まあ、デジタルコンテンツとか商品っていうのを登録作業するわけですよね。で、それをワードプレスの商品っていう、例えばメニューなんかを作って、そこに連携するという作業ですね。非常にシンプルな作業になってくると思います。今回のパートではこういった作業をやっていきますよということですね。
はい、それでは今回はストアーズの初期設定を解説していきます。初期設定ですね。この、まあ、ストア設定をまずは、確認してください。まずストア名ですね。これ自分の会社の名前にしてください。まあ、独自ドメインに設定できるんですが、これはこのままで、はい、大丈夫です。あと、公開。まあ、これは非公開にするっていう場合ですね。まだ準備が整ってないっていう場合。で、公開する場合は、この公開を、まあ、これ切り替えられますので、クリックして切り替えてください。あと、ここら辺ですね。ストア説明、上に関する情報ですね。ストアの決済方法、送料、設定。編集するをクリックすればいろいろ出てきますので、この辺ですね。説明文。まあ、これ空欄だとちょっと寂しいですし、相手に伝わらないので入力してください。あとリンクですね。SNS の情報を設定しておいてください。といった感じですね。この編集するをクリックしていくと、どんどんそういうとこ埋める項目が出てきますので、それに従ってですね、入力していってください。まあ、法人、個人、個人事業主、個人に、頭のものにチェック。連絡先。住所ですね。結構この辺、この特定商取引法に 関する表記に含まれますので、必ず入力するようにしてください。はい。まあ、これ空欄なのはデモアカウントだからです。解説用のアカウントだからです。はい。という感じで、どんどんこちら編集するをクリックしていってですね、埋められるところは埋めるようにしていってください。はい。次、アカウント設定ですね。はい。まあ、ここからいろいろアカウント情報の変更ができますよっていうところですね。あとこの事業者情報とかプロフィール設定、電話番号ですね。まあ、この辺の情報はですね、あとこの、まあ、振込先口座とかですね。はい。まあ、この辺は必ず確認して埋めるようにしておいてください。はい。まあ、というのが、初期設定になります。はい。それでは今回は商品の登録方法について解説をします。まあ、商品の登録はですね、この管理画面上からアイテムですね。はい。で、こちらアイテムの作成、物販を選択してください。今回は物販で解説します。まずはアイテムの画像ですね。まあ、その商品の画像、それを配置してください。で、アイテム名、今回サンプルとします。価格ですね。商品の価格です。アイテム説明、商品の説明ですね。まあ、この薄くグレーで書いている通りですね、商品の特徴とかサイズですね。まあ、なんか洋服でしたらそういうもの、サイズの表記が必要なものではそれですね。素材とかですね。まあ、説明文だと思ってください。はい、まあ、簡単ですね。はい。そうしましたら、ここら辺ですね。在庫数、必ず設定しておいてください。まあ、例えば在庫が10であれば10とかですね。まあ、無制限であれば無制限ですね。はい。無限になりますよっていう場合は、無限。無制限ですね。はい。で、保存するを最後にクリックしてください。まあ、必ずですね、この画像は今回設定してないんですが、皆さんは設定してください。で、保存する。はい。あとですね、これ公開する場合は必ず公開にしてください。はい。まあ、ただ、このように、入力がないとエラーになってしまいますので、まあ、基本的な項目は埋めるようにしてください。まあ、というより、皆さんも埋めてないと気持ち悪いと思いますので、はい。で、これで登録が完了しました。でですね、これは、はい。まあ、複製もできますし、削除もできますので、はい。こちらから確認しておいてください。はい。というのがアイテム、登録の、まあ、一連の操作になります。はい、それでは今回はストアーズの方でデジタルコンテンツを登録していきたいと思います。まあ、その設定方法を解説します。まあ、デジタルコンテンツはこのように今ここ登録してある通り、まあ、PDF を登録する形になります。まあ、動画視聴ページとか動画視聴サイト、あとテキストコンテンツということで PDF で電子書籍みたいな感じで、まあ、そういう感じで販売するので、はい、まあ、音声も登録できるんですが、あまり音声を単体で登録する、なんか、販売するってことも少ないと思いますので、主に PDF を登録します。はい。で、その前に、設定の前に、機能の追加から、ダウンロード販売でオンにしておいてください。すると、このようにデジタルと出てきます。アイテムを作成からデジタルをクリックしてください。はい。で、物販の方と同じで、まずイメージ画像、適切な画像を設定してください。デジタルコンテンツのタイトルですね。まあ、名前。それをアイテム名に入力してください。で、価格はそのままですね、価格。で、このファイルのところに、まあ、例えばこんな感じです。これ一例なんですけど、まあ、動画視聴ページの URL とパスワードを記載。で、簡単な文章を配置ですね。ここは特にそんなこだわる必要はなく、まあ URL をクリックしてパスワードを入力してアクセスしてくださいねっていう、そういう内容になります。まあこれが視聴ページとか視聴サイトでパスワードですね。はい。まあこれに関しては別の動画で解説していますので、はい、まあ主に視聴ページですね。この場合は視聴ページを案内するようにしてください。で、今回は登録に絞って解説したいと思います。で、ファイルからダウンロード。で、PDF として書き出してください。で、書き出したら、まあ、このように、ドラッグアンドロップで、はい。 配置します。これ半角にしてください。ちょっと今回テストとしますけど、その、名前にこう関連するようなもの、アルファベットでいいので入力してください。で今回テストで半角にしてからアップします。まあ、WordPress のなんか、詳細だったとしたら、WordPress なんとかとか、そんな感じで入力してください。半角ですね。で、説明文。説明文を入力。また保存するだけですね。はい、これで簡単に登録ができますので、まあ、やることは非常にシンプルで、画像を設定するとかですね。まあ、基本的なものですね。はい、まあ、つまずくことも少ないかなと思います。はい、まあ、ファイルだけ半角にするぐらいで、特に、そうですね、こういう、OIS 系の外から PDF にしてダウンロードして、でそれを、こっちに、アップロードするっていう、すごく簡単な作業なので、まあ、特につまずくことはないと思います。はい。あとは、この保存するをクリックするだけです。まあ、あと、公開するとか、公開しないとかはお任せしますけど、まあ、通常はですね、公開すると思うんで、ネットショップで公開をクリックして、保存するをクリックしてください。はい。まあ、以上がデジタルコンテンツの、はい、アイテムの登録方法になります。はい、それではですね、今回は、ストアーズボタンの解説をしていきたいと思います。このスターズボタンを、利用することによってですね、自分のワードプレスのページと、まあ、連携ができるといった形になります。まあ、必ずアイテムは登録してください。はい。で、その上で、あとはストアーズのアカウントにログインをした上で、このストアーズボタンと検索をかけていただいて、まあ、一番上に来ますので、こちらをクリックしてください。ボタンのデザインですね、小さいと分かりづらいので、第2にしてください。あと、まあ、カラーの変更ができます。この4色ですね。まあ、原画もちろん日本語ですね。はい。あと、オリジナル画像を使用っていうのがあるんですけど、まあ、ボタンの画像ですね。これはちょっと画像編集のスキルがないとできないので、まあ、こういうこともできますよっていうことだけ覚えておいてください。はい。で、次、販売アイテムの登録ですね。はい。まあ、ちょっと下書き、非公開にはなってるんですけど、まあ、例えばこのサンプルの商品ですね。これ解説します。ここに、登録した商品名ですね。が出てきますので、まあ、ここはもちろん分かりやすい名前を付けてると思いますので、その該当の商品を選択してください。これで貼り付けコードを生成する。で、このコードをコピーしてください。で、コピーしたら、WordPress の方に移動ですね。はい。で、この要素なんですけど、カスタム HTML っていうものを使っています。これですね。ここにコードを貼り付けます。貼り付けたら、公開を、下書きで確認してからの公開ですね。で、やってみてください。どういうのが出てくるかと言いますと、はい。こういった感じでですね、出てきて、そこから購入ができる。まあ、現在、非公開なのでこうなっていますけど、実際はここから購入ができます。はい。といった感じで、この、ブロックですね。あとは、コードの取得方法さえ知ってれば簡単に連携できますので、はい。実際にやってみてください。はい。これですね。カスタム HTML を使って、あとは埋め込みコードをコピーしてきて貼り付けるっていう簡単な操作になります。あと、下にもあるので、この該当の箇所にもコピペしておいてください。はい、あと、動作に問題がないようであれば、公開ですね。はい。一回、プレビューで見てもらってですね、先ほどのように。で、ちゃんと変えるようであれば、公開してしまってください。はい。まあ、一点、注意点としまして、非公開になっているとこのようになってしまいます。公開にしてからやってください。はい。というのが、この、商品、紹介ページへの設置方法になります。はい。まあ、これ以外のページでもですね、使えますので、覚えておいてください。はい。それでは今回は、こちらのデジタルコンテンツ閲覧ページ、まあ、動画視聴ページの作成方法を解説します。内容はですね、これ、パスワードがかかってるんですが、はい。このようにパスワードをかけて確定を押すと、はい。こういうページですね。まあ、非常にシンプルなものでして、まあ、この下に動画が配置されるっていうものですね。あとは、 まあ、仕様があればこういうダウンロードボタンを配置するで、見出し動画っていう、まあ、そういう、仕組みになっています。まあ、仕組みというか、コードになっています。まあ、なので、特に、なんか、やり方が難しいとか、そういうわけではないので、はい。まあ、この動画視聴ページの作成方法っていうものを解説していきたいと思います。はい。まあ、使うものは段落とボタンと見出し、あと、カスタム HTML ですね。はい。では、まず固定ページから新規追加をクリックします。はい。こういったページは固定ページを使います。で、タイトルですね。タイトルは、ま、その動画の、例えば、動画プログラムですね。なんか動画プログラムのなんかタイトルをつけてください。まあ動画のタイトルとか、まあその内容がわかるようなもの、端的にわかるようなものを、はい、記載しておいてください。で、商品名、まあサービス名でも何でもいいんですけど、まあ以下から閲覧できますよ。また、これですね。仕様があればダウンロードできるようにしてください。まあその他にもこれだけだとちょっと、寂しいので、なんか、他にも、なんか、情報があったら、記載するようにしてください。あとは、ボタンですね。ブロックの追加、ボタン。で、ダウンロード。これ、資料のダウンロードボタンですね。で、中央ドライ。必ずこの、中央にするときは、ここをクリックしていただいて、全体ですね。で、中央。まあ、中央ドライですね。はい。といった感じです。まあ、これだとちょっと狭いので、この、ブロックになっている状態ですね、幅の設定50%にしておいてください。まあ、これ資料があったらですね、はい、そのようにしてください。まあ、資料はですね、このメディアにアップしていただいて、こちらにアップロードしていただいてからの、これ画像なんですけど、この URL ですね、これをコピーして指定してください。これ画像ですけど、実際は、PDF でやってくださいっていうことですね。まあ、メディアイコールサーバーにアップしているようなものなので、そこからダウンロードができますねっていう、そういう話です。まあ、仕様はなかったら別になくても、このボタンとか文言ですね。まあ、この文言自体もこれはいらないですね。はい。まあ、ガイダンスなので、はい。まあ、仕様は以下からダウンロードとか、まあ、そういうのはあった方がいいと思うんですが、はい。まあ、そこはお任せします。あとは見出しに動画のタイトル。で、次に、ブロックの追加。で、カスタム HTML ですね。HTML と検索し、はい。表示されました。ここで微妙な埋め込みコードを取得します。微妙はですね、この、アカウント登録してもらったと思うんですけど、動画をアップロードしていただいてですね。まあ、動画は何でもいいんです。スマートフォンで撮影でもいいですし、こういう、まあ、クイックタイムプレイヤーとかですね。あと、ズームとか使って撮影してください。はい。まあ、手段は取りませんけど、とにかくですね、動画をアップロードしてください。そうしましたら、該当の動画をクリックしていただいて、これトップページですね。はい。で、この状態でですね、この詳細設定をクリックしてください。はい。で、次に、まあ、タイトルとかいろいろ変更できますので、まあ、プライバシー設定とか、この辺をですね、確認してもらってですね、必ず微妙で非表示にするっていう感じになります。で、一応これアップグレードですね。課金してください。本格的に使う場合はですね。まあ、特にこれから動画プログラムをやっていく場合はですね、プロプランにしておいてください。はい。あと、ショーケースとかあります。YouTube でいう再生リストみたいなものですね。はい。まあ、その他いろいろありますけど、埋め込んだ時のこのコントロールバーの設定とかですね。はい。タイトル、ここら辺の非表示にするとか、これは課金する必要があります。はい。まあ、月々2000円程度なので、こんなにですね。はい。本格的に使うのであれば、こういうカスタマイズができるので、ぜひ課金してください。で、ここですね。本題に入りますと、埋め込みコードをコピーですね。これをコピーしてください。共有から埋め込みコードをコピー。で、その後に、はい。ここにですね、貼り付けてください。貼り付けたら、あとこの URL スラックですね。これはなんかそのタイトル、動画コンテンツのタイトルに合わせて入力してください。はい、こんな感じで半角、必ず半角ですね。はい、で、下書き保存ですね。 で、パスワード保護をすることができますので、このページ単体ですね。はい。ここにパスワードを入力していただいて、公開ですね。はい。といった感じでやってください。試しにやってみますと。はい。で、この状態で公開ですね。で、公開。あ、で、これボタン、あれですね。背景の色を変えておいてください。はい。はい。ってな感じですね。すごくシンプルで簡単に作れますので、使うブロックも非常に少なく、やりくださいを覚えてしまえば簡単にできますので、はい。埋め込みコードのコピーもすごく簡単だと思います。はい。それではこれで動画視聴ページの、まあ、ディーゼルコンテンツの動画閲覧ページですね、の作成方法は以上になります。